はい、ただいまの曲はジョージでフィーチャリングレイ・ブラウンでノーマルピーポー、かなさんが選曲してくれました。ルテさん、先ほどのお話でもうそれこそ普段に戻るというか、そういうふうに多分アメリカも日本も変わりつつあるということで、観光客の方も大変ですね。もう増えました、日本から。
そうですね、まあ、外国からの方も増えたし、国内旅行もかなり増えたと思いますし。
で、私京都に住んでて神戸に通ってて、その通勤っていうか電車乗る前が祇園っていうあたりを通って、そこも観光客がこう必ず通るような場所なんですけど、なんか夜とか通っても日本の方でもいろんな方って言って変ですけど、言語がよくわからない言語がいっぱいこう耳にするのと、身長が今までより幅がこう広くなって、なんかすごいインターナショナルな場所にいるような不思議な感じなんですけども、トラビスさんたちが、遥かのショーに出演してくださった、パークランドカレッジの、トラビスさんたちが、京都にこう来られるんですね。5月の21日の日曜日から、滞在されて、いろいろ回られるんですけど、月、火、水と関西回られて、それから金曜日に大阪に行かれて、ルタさんだったら、ルタさん京都を時々来られますけども、どこをこうご案内されたりしますか？ここは、あれはされたことがありますか？
どうでしょう。どうだろう。まあ、イリノイに行って結構すぐぐらいの時に一度、大学院で台湾人の結構仲のいい友達がいて、その人が日本に来て京都一緒に行ったことが確かにありますが、その時は結構王道なところを清水寺とか、龍安寺とか、あと八坂の方とか、そういうところを行った記憶はありますね。
そうなんですよ。やっぱりどうしても最初来られた時はその王道を行きたいとせっかくならって思われるみたいですよね。で、トラビスさんたちが知らせてくださったのは日曜日について、でお昼頃ついて、まず行くのは伏見稲荷大社、そこから清水寺に移り、で夕方こう祇園に行って、という形なんですけど、これもなかなか王道ですよね。多分
そうですよね。伏見稲荷大社とかもかなり、人気のあるとこですよね。
行かれたことあります？リュウト、
行ったことはありますが、結構もう前、自分が大学生の時とかかもしれないので、もうかなり前ですが。
私もなんか、京都にいながら一回ぐらい行ったことあると思うんですが、あんまり覚えてなくて、そんなに海外が来られた人に印象的なんですかね。なんか覚えてらっしゃいます、
意外と行かないものなのかもしれないですけど、ちょっと離れてるし、洛中の辺からは。まあ、でも鳥居がいっぱい並んでいるところとか、そういうのがやっぱり印象的ではあるのかなと。
映えるんでしょうね。でそれでこう京都に行って海外から来られた方に英語とかでよく案内とかされる方に話を聞いてみたら、やっぱり伏見稲荷と清水寺、これは欠かせませんね。どんな方でもこう感動されますよって言われて、そういう鳥居がこういっぱい並んでるのもこう、ここでしか見られない場所だったり、清水寺のちょっと高いところから京都を眺め、お寺から眺めるっていうのもすごい印象的、みたいですね。で、翌日の火曜日は奈良にこう行かれて、で、それで、また戻ってこら、あ、火曜日じゃなくて、月曜日に奈良に行かれて、それで、火曜日は、また京都観光で、今度は金閣寺。金閣寺も、やっぱり海外から来られる方、よく行かれますよね。で、それから六角堂行って、それで3時ぐらいに、ということで、 それで、じゃあどんなアドバイスがありますかって聞いて、やっぱりバスは今大変ですね。乗れ、観光地の場所で停留所で待ってて、そのすぐに乗れない場合もある。だから住民の人でも、なんか一つは、こう行き過ぎて次のバスに乗れるとか、そういう感じで公共の、交通機関でも市バスはちょっと場所によっては厳しいかなって。じゃあやっぱり電車とかに乗った方がまだいいのかなっていうことで、あと地下鉄、とかを使ったりとかがいいかなっていうふうにおっしゃってました。それで、こういう地下鉄バスナビっていう、どういう、こう、路線がありますかとかっていう、この地図が、観光案内とかで、フリーでもらえるので、ってことでもらっていただいて、で、それ、英語版もあるので、ぜひ、こう、トラビスさん来られた時に、お渡ししようかなと思ってるんですけども、で、そこで、鮫島さんという方で、はるかの師匠にも一度、ハワイの話をしてくださった方なんですけど、鮫島さんのお話では、結構、電車、嵐電とか、嵐山行くときに、京福電鉄の電車の乗ったりするの喜ばれますよっておっしゃってて、で、なんか私たちに当たり前の風景で、でも、その電車通ってるとこのすぐ脇が家がある、その街の本当の真ん中に、もう家の住宅地の中に電車が通るっていうのはかなりインパクトが印象的だっていうような話されて、どうでしょう、ゆうたさん。アメリカから来られた、イリノイから来られる方々、電車ってどんなふうに映るんでしょうね。
どうなんでしょうね。まあ、アマナシャンペーンだと特にその街中走ってる電車って今ないので、電車っていうとも
うアム鉄道とかでも、
電車っていうとアムトラックしかないので、
確かにこう都会の中で家がギリギリにあって電車が走っているっていうのは多くはないかもしれませんね、経験
として。そうですね。まあ市電みたいなのが残ってる街はアメリカにもあるし、あとシカゴとかだと街中に L とか走ってますけど、そうですね、どうなんだろう。
なんかそういうこう、そっかって移動してる間もいろんな新鮮なこう経験があるんだなっていうことで、京都もその乗り換えとかそう簡単じゃないかもしれないけど、いろんな電車とか地下鉄とか時々こうね、乗り場が分からなかったりとかするかもしれないけど、ちょっと先に予習をしといて、電車も楽しんでみたらいいかなっていうのが、ちょっとアドバイス。あと10人で一緒に食事しようと思ったら予約しとかないとなかなか難しいですよって思います。混んでるっていう意味では。
京都とかだとそう、特にそうかもしれないですね。
まあ、行く場所によるでしょうけれども、そんなこう話をこうしてましたが、さてさて、あともう一つは、今週というか先週もありましたけど、能登半島で、地震っていうのが、日本だとどこでもあり得るっていう、のは、ちょっと、あった時に慌てないっていうのはありますよね。
それはそうですね。今朝も千葉の方で割と大きめの地震がありましたが、そうですね。割と、本当に日常的にホテルで寝てる時とかにあるかもしれないし、新幹線乗ってる時にあるかもしれないしとか、そういうのはありますね。
まあ、その時の状況によってもね、対応とかは違うだろうと思いますけども、地震がありますってことは、ちょっと意識をしといてもいいのかなと思います。ということで、ちょっと楽しそうな曲。これはどんな曲ですか？今日の最後の曲は。
はい、最後の曲は、チャットモンチーの飛び魚のバタフライという曲を選びました。
チャットモンチーって何ですか？
チャットモンチーは、まあ、 ガールバンドですね。2000年代になってからで、今解散したかなと思いますが、うん、まあ、あの、ちょっと前まで活動してたグループです。
はい。リュートさんが選んでくださいました、チャットモンチ、トビウオのバタフライです。今日の最後の曲、どうぞ。